今日も元気にリアルテンポが最高。はい、皆さんこんにちは。テンポコーディネーターの西村がお送りするリアルテンポが最高。はい、本日のゲストはちょっとね、最初の回の頃に少しね、小出しにしてお伝えしたんですけれども、タイ料理を扱っておられますピーキアム株式会社、代表取締役の古川武さんです。まあ、古川さんはタイ料理のお惣菜専門店レストラン店を展開していらっしゃいます。本日はタイ料理のお話を中心にちょっといろいろ深掘りすることがございますので、深掘りしてまいります。この番組は欧風カレーとインドカレーの両方が楽しめるカレー専門店トプカの公式通販サイトのトプカネットショップの提供で、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。はい、改めまして皆さんこんにちは。リアルテンポが最高のパーソナリティ西村です。本日のゲスト、イークヤム株式会社代表取締役の古川武さんです。古川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
最初ね、ちょっとお話しいたしましたけれども、タイ料理の、専門店を、今東京と大阪を中心にレストランも含めて13店舗ぐらいでしたかね。
そうですね、
展開してましたよね。
今13店舗ですね。
はい、はい、その、まあ、私もねちょっとお付き合いが長いんで、以前別のねご趣味になった時期もあったんですけれども、うん、タイ料理をね、始められたっていうきっかけは何があったんですかね。最初カフェでしたよね。
そうですね、カフェをやってて、うん、カフェで扱ってるものを売ってたんですよね。出店を作って、である時そのカフェで売ってるものが、まあ、当時ちょっとまだ精神的だったんだね、うんうん、カフェラテっていうのはなくて、うん、カフェテラとかみんな言ってましたからね。だからそれがその精神的なサンドイッチとかそういうのは売れなかったんですよ、うん、ハード系のとかね、みんななんていうの、コロッケパンが大好きみたいな人たちが多いでしょ。だからもうこれダメだなと思って、である時アルバイトにタイのコックさんがいたんだね、うん、で、あ、じゃあタイのコックさんの作ったグリーンカレーがそれは全部売れるっていうから、うん、じゃあでも全部タイ料理にしちゃおうかって言ったら、うん、売り上げがバガンと伸びたんですね、はい、うん、でもそこからもう全部タイ料理屋に していっちゃったっていう。
そうですね、うん、まあ、ちょうどね、私もお付き合い古いんで、最初ねカフェをやっていらっしゃって、ベルエアとかいう名前でしたかね。
そうですね、
あの有名なスターバックスが日本に入ってくる前にすでに取り入れていらっしゃって、もう本当ね先進的なことを早かったんですけどね、やっぱりね、さっきのお話じゃないですけど。
そうですね、もうね、アメリカからその機械を持ってくる、うん、エスプレッソマシンを抱えてくるのがね、うん、もうすごい大変で、もう梱包しても飛行場で受け付けてくれなくて、うん、結果持ち込みでもダメで、どうなったんですかね、なんとか持ってきたんですね、それでもう、日本に持ってきて、これ日本のそのいわゆる有名どころの機械屋さんがありますよね、UCC さんとか、まあ、言っちゃいけないのかな、そういうところに持ち込んで、日本で使えるようにしてくれって言って、うん、それができないんですよ、だから結果それがまたできなくて、アメリカに持っていったのかな、またそれで向こうで変えてもらって日本仕様にしてやったのかな、なんかそんなすごい、なんだ日本って遅れてんなっていう。ね、
でちょうどね、私はまあ、開発店舗開発の仕事やってましたからね、スターバックスが日本に入ってくる1号店の物件ちょっと触ってたんですよ。あ、有名な、ね、カフェチェーンは結構大騒ぎしてましたけれども、その前ですからね、そうねやられたのが。
ねえ、エスプレッソを入れるカップっていうんですか、うん、今だとオンスカップっていうんだけど、そういうのもちっちゃな紙 カップもなくて蓋もない、うん、ただの何で十数のあれに入れて売るような、うん、まあ本当しょぼい時代でしたね。
かなりね本当先進的な形で、まあ、私覚えてなければストリートグルメカフェとか、はい、デリバイデリとか、うん、スムージーエクスプレスとか、うん、いろいろありましたよね。
そうですね、いろんなそのアメリカにはその日本にないいろんなエッセンスの派手なものがいっぱいあったので、それ全部持って帰ってきて展開していくっていうコンセプトだったんですよね、うん、会社作ったのがね、うんうん、
すごい早かったですよね、
うん、ところがちょっとね時代ギャップが日本とアメリカの市場ではマーケットではありすぎちゃって、うん、なかなかその成功するまでにすっごいお金かかるっていう感じですかね、うんうん、もう資本金も全部ぶっ飛んじゃって、ね、うん、いきなりアウト近くになっちゃいましたもんね、
まあ、当時はね今スタートアップ企業って話ね、うん、よく名前出ますけれども、うん、まさにね当時、うん、スタートアップの会社でそういう言い方しませんでしたけど、
そうですね、うんうん、誰も理解してくれなかったですね、うんうん、物件探すのも、うん、全然、うん、そのいわゆる不動産屋さんじゃないですけどビルのオーナーとかも全く理解しないですね、うんうん、喫茶店自体を、うん、いわゆるタバコ吸って、みんなで、立派な机に座って、飲むっていう感じでしょ、うん、ウインナーコーヒーを飲むみたいな感じの時代だから、うんうん、軽くロビーで飲めるようにしたいんですよって言ったら、うん、ビルの威厳が損なわれるからダメっていう時代ですよね、うん、
そこでね、まあ、さっき申し上げたようなビジネスをいろいろやっていかれながら、まあ、大料理に切り替えられたということで、ね、私はちょっと前ね福田さん聞いたことあるんですけれども、やっぱりタイとはなんかご縁があったんですよね、なんか現地にいらっしゃったとか。
そうですね、うん、私はもう今から私今70なので40年以上前に現地でエビの養殖をしてたんですよ、うん、ね、それでその時に一人でライオンっていう県があるんだけど、はい、今はなんか立派な工業地帯みたいなんですけどね、うん、そこで一人で暮らして、池を掘ってそこで稚魚を作ったりそういうことをやってましたね、しょぼしょぼと。
やっぱその経験でやっぱりあれですか、はい、そのタイ語を喋られますよね。
そうですね、はい、
でやっぱ人脈もやっぱできたわけですか。
人脈は当時はありましたけどね、もう40年経ってますっていうか、まあ、始めたのがね、まあ、20年ぐらい前ですから、はい、そうこのチャンロイを、はい、その時にはもう全部捨てて、うん、ますからね、うん、ちょっと知ってるぐらい、うん、でタイ料理は知ってるよと、
まあうんまあ、私もねちょっと古いところから見させていただいてるんで、まあ、社員さんとかスタッフさんもね、もうガレイとかあって、はい、今タイの方、ネパール、うん、インドネシア、はい、ミャンマー、うん、あとどこでしたっけ、ベトナムか、まあはい、もう多国籍ですよね。
そうですね、はい、
多国籍軍団 で、
はいはい、
で日本語喋れるのは社長と総務の方しかないと。
そうですね、日本人が2人しかいないんですからね、うん、
でも素晴らしいのはね、皆さん寮に入られててちゃんと面倒見ていらっしゃると、大勢社員いらっしゃるのに13店舗もあるのに、うん、東京にも大阪にもね寮があって、
はい、まあね、今立派に、ね、なりましたよ、うん、昔は社員寮なんて なくて、まあ、アパートも借りれなかったんですよ、うん、だからもう部屋だけあてがって、シャワーどこで浴びんだって言ったんだっけ、結果、なんていうんですか、水道のところ行って、なんていうの、今だと何て言うの、キッチンのあれで頭洗ってそこですすいでましたよね昔のそのいわゆる昭和初めの頃みたいな感じかな、
うん、文化のね違いもあって、
うん、まあそうですね、だから教えるのも大変でね、うんうん、だから向こうの人はね歩くのが嫌いですですから駅から歩く10分以上歩くのはダメなんですよね。それからその市役所とか行政のこととか慣れてないですから、うん、向こうの人たちはまあ自然人なんだね、うん、あんまり行政もしっかりしてないところから来ますから、うんはい、みんな裸足だし、そういう当時ですよね、うん、だから今は まともに靴履いて、 偉そうにしてますよ、うちのコックなんかはね。だけど当時はもう全然もう全部そのここの駅でこの切符を買ってこう入れてここが見えるでしょうみたいな、改札はこう通るんだよみたいな全部教えていって、店舗に連れていく、今でもですけど新しく来た人たちは、あの館に入るのにトラブルがありますね警備の今セキュリティ厳しいので。
で最初はですよね、目黒の駅ビルからですかね、あのタイ
で、ね、そうですね、
始めたのは
今のアトレですね、
で切り替えて、それが、当たったわけですよね。
そうですね、偶然当たったっていうだけですね、
それで私もちょっと絡んでましたんでそうそうそう、次のお店っていうことで、で品川に出したら、それがもっと当たりましたよね。
それが当たったんだね
2店舗ですか、ね、私鉄側と JR 側と。
そうですね、そんなの2店舗も行けんのかと思ったんですよね、だってタイ料理なんかね、食べる人いなかったですよ当時ね、なんで当たったんですかね、よく分かんないね。
やっぱお弁当燃えたんですよね、駅ですからね。
そうだけども、なんでなんだろう。
なんか誰かが言ってましたけど、細か本当か分かりませんけど、新幹線乗ってね、あのスタートしだしたら急にエスニックを入手してきたと。
そうそうそう、
みんなちゃんのりのお弁当買って食べたと。
なんかクレームもあったってよく聞きますよね551よりも臭いちっちゃいけどかな、香りが立つというか、
パクチーとかいろいろありますもんね。それが西まで伝わったんですよね。
そうですね、そしたら西から来たんですよ、
大阪から来たんですよね。
そしたら大阪から来ちゃったんですね、
それちらっとね最初の回でも話しましたけども、西から来て、西も今すごいですよね、売り上げが。
そうです ね、もう西の関西の方たちはすごいですね、タイ料理大好きみたいで、非常に流行ってるんじゃないですか、ね、
新店の話もできるんですか、西の
そうですね、新店は来年の4月にアベノハルカスのところに今出ようかと思ってますし、で来年以降はまだ それ以外のところはまだうにゃむにゃっていうか、まだいくつか話はありますけどもね、
今都市部にちょっと絞ってやっていかれて、
はい、
で一部レストランがあるんですよね。
そうですね、大手町と赤坂にあります、
最近大手町が良くなってきたと。
そうですね大手町はコロナ以降ずっと止まってて、もうやめようかなと。大手町あっても全然その賃料を払うだけでもう働く人もいないんですよね。コロナで帰ってくる人、帰ってきて働くタイ人、まずコックがいない、そういうこと、そういうなんていうの、コロナがずっとまだ響いてます、ですからようやく1月に夜できるようになって、今はちょっとね、ここからバンとワープして SNS がバズってるっていうか、そうなりましたね、
ぜひね皆さん行っていただきたいですね、大手町のど真ん中ありますんでね
そうですね
でさっきねちょっといろいろお聞きしましたけど、やっぱり店舗経営の中で今一番注意されていることって何ですかね。
そうですね、まず基本的な、ことから言うと衛生とか、そういうマナーとかね、接客マナーとかそういうものを非常にこう日本の常識に合わせたものにしていかなきゃいけないんで、その辺がこう一番大切だと思いますね。あとはその本質っていうんですかね、ワイルドな感じ、タイ料理とか、ああいうものって結構ワイルドな料理なので、そういう本質を忘れちゃって日本式にきっちりやると全く違ったものになってしまう、調味料だけ合わせてレシピだけ合ってますよみたいになったら、結果見た目は日本の人が作ると綺麗に見えますけどね、食べた時のなんだか分かんないような東南アジアの雰囲気がなくなっちゃいますよね、きっちりしたお寿司みたいなタイ料理出てきたら、これ違うだろうってなっちゃうよね、
ね、大きくくぐってなんかエスニックって言い方ありますけれども、よく分からない人はエスニックに全部入ってて、タイもエスニック、もちろん一つなんですけども、タイ料理っていう、ね、カテゴリーに非常にこだわっていらっしゃいますよね。
そうですね、タイ料理もタイっていうのは、日本からすると日本の人はあんまり タイっていう国知らないと思うんですけど、うん、あの日本の、ね、国土が6倍ぐらいあって、うん、文化もそれなりに北と南東と西ってねすごい多様感があるんですよ。ですからあの北海道料理と沖縄料理が違うぐらいにどこの料理も全部違うんですね、はい、だから東西 南北っていうカテゴリーでも4つぐらいに分けられるんで、うん、それをこう深掘りしていくだけでも大変、
うんうん、なかなか。でまあね、もういよいよ12月に入りましたけれども、まあ、今月クリスマスありますけれども、うん、例 の焼き鳥ね写真見せてもらったんですけども、うん、あれやっぱりメニュー入ってるんですよねお店の。
そうですね、うん、メニューに毎日一応そのなんていうんですかね骨付きじゃない料理っていうのは出てるんですけども、うん、まあクリスマスですから骨付きのこうなんていうんですかね丸鶏っていうんですかね、うん、そういうものも少しは作るんですね、うん、ただね皆さんわからない、うん、やはりタイはもともとね仏教国ですからそんなあのクリスマスに丸鶏を食べるなんてあれはないんですけども、うん、まあ、とりあえず うちとしてチャンロイとしては丸鶏を作っていくっていう感じですかね、うん、それも予約制ですね、うん、それはね、はい、
まあ、ここでね13店舗まで増えたわけですけれども、うん、まあ、この大量に限らずね、まあ、ちょっとこの辺の気でいらっしゃる方これからまあスタートアップしていこうという方々もいらっしゃるんで、うん、まあどうでしょう、スタートアップスに注意点というか、まあ、いろいろ、ね、経験されているんでだいたい今まで あのゲストの方も厳しいご意見あったんですけど古川さんいかがですか。
いやスタートアップねできたら大流円やんない方がいいなっていうふうに思いますけどもね非常にねあの日本人が作っちゃダメですね、
うん、
うん、面白くないものになってしまって、あの多分すぐ飽きられると思う、うん、で結果タイ人を使うんですよ、はい、タイ人のコック、これはなかなか大変です、うん、もう野生人ですからね、好きな時酒飲んで好きな時寝て、好きな時起きてきますから、必ず7時に起きてって言ったって10時ぐらいになって、はい、なんでみたいな感じでもう店が来ませんから、ね、
それ逆に本場の味を出しちゃう、
ね、そうそう、ね、味は抜群なんだけどマナーが本当に悪いよねみたいな感じですね、
はい、まあ、ね、社員の方非常に、ね、外国の方が多くて大事にしていらっしゃるんですけれども、ちょっと後半でねその辺にちょっと触れた話をさせていただきたいと思いますので一旦間入れます。ちょっと後半入りました。で以前ねちょっと私古川さんにも聞いたことあるんですけども、まあ、社員の方々、まあ、外国の方多いということ で、まあね、心細く日本にやってきた方が多いんですけれども、はい、で寮まで用意していただいて、まあ、古川さん、うん、お父さんみたいな方の、うん、社長って尊敬されてるんですけれども、で以前ねタイのスタッフの方たちがいずれ、日本で経験済んで国に帰って、はい、タイでお店を開くというふうな、ね、うん、お話されてましたけれども、そのプロジェクトは今どんな感じなんですか。は
い、そろそろ始動するっていうか、ここへ来てもう20年ぐらい私とやっているタイのスタッフとかがいるんですよね、うん、何人かもいます。で、まあ、彼らもそのまだ若いんですよ、うん、55とか、まあ、40後半ぐらいで辞めていく女性のスタッフとかって何人か出てくると思います。でそういう人たちもうタイではもうなんていうのロートルっていうのかな、もう40過ぎるとみんな、なんだ定年迎えて道端でタバコ吸ってるような人とか将棋指してるような世代に入っちゃうんだよね、うんうん、そうするともうね人生がないんですね、うん、だからその方たちを働くところみたいなものも一つと、あとチャンロイっていうのはタイ料理屋なんだけど何が作れてるかっていうと、タイ料理で衛生とかアレルギーとかやってる、うん、そのきちんとやってるところってないと思うんですね、うん、はいはい、多分普通の日本 その路面店の、ね、タイ料理屋さんも全くそんなこと関係なくやってますよね、うん、だから今後はタイもいわゆる一番アジアで あの東南アジアで進化してますから、うん、うるさくなってくるんですよね、うん、今までみたいに路面店っていうか路面でおばさんが作るタイ料理ってなくなってくると思いますよね、うん、はいはい、そうするとね多分そのきちんとどっかで作ったもの、はい、まだタイはあの日本より30年ぐらい遅れてますけど、はい、ちょうどデパ地下が出てきたように衛生管理とかアレルギーとかきちっとした、うん、あなんていうの食品衛生のことがうるさくなってくる時代ですから、うん、その知識と何実体験を持ってる人ってすごい大切なんですね、うん、はい、でその人たちの力を生かしたものをタイで展開できるんじゃないかなと。
確かにね、日本では、ね、百貨店への出店が多いですから、うん、その厳しい、ね、ルールの中で皆さん経験されてきて、はいはい、それを持ち帰って、はい、まあ、タイにはないスタイルでやっていくと、
そうですね、
いうことですよね、
より一歩上のなんていうのかな、商品管理をできたタイ料理っていうのを、まあ、タイの人たちはお惣菜っていうのはね持ち帰りが多いんですよ、はいはい、市場行ったりなんかしてもおばさんたちが売ってますよね。だからそういうものも多分これからは大変になってくるんですけど、うん、それを一歩先進んだタイ料理みたいなものが展開できる可能性があるんじゃないかなとちょっと思ってますね、
うん、とやっぱり地元の、ね、企業でもやっぱ展開してるチェーンとかあると思うんですけれども、それはあの日本でいろいろ、逆に言うと日本で修行を積んだ、
そうそう、
あの方たちが里帰りをして、うん、逆に新しい進化したタイ料理を国でなさるという形になるわけですよね、
うんうんうん、そのね、ね、種を作るのはすごい大変だったのでね、うん、あの私自身もね、
はい、
ですからその最初種を持ってる人が、ね、いるっていうのはね、うん、何人かいるっていうのはいいなと思ってます、はい、
これであんまり聞かないですよね。外国のも日本に持ち込む会社は結構ありますけども、
うんうん、やはりねタイ料理って言っても、うん、そうね、日本でタイ料理ってじゃあどこまで流行るのかって言ったって、うん、まあ、限られてますよね、うん、そうするともうとにかくもうお里帰りしないと、とにかく、うん、もうそろそろもう25、6年タイ料理やってますから、うん、お里帰りして向こうでも一つのなんていうのかな、団体っていうか、うん、塊を作るもう時期じゃないかなと思ってます、
ね、日本でもね、もう本当、うん、まあ、タイ料理レストランいっぱいありましたけども、うん、タイのお惣菜さんってなかった時にねスタートされてるわけで、うん、その道切り開かれたと、
うん、
でも後押しする会社もねいくつか出てきてますけども、うん、まあ、見栄えはねいいとこ結構ありますけども、
はい、
まあ、中身ちょっとどこまでこだわってもらえるのかと、
そうですね、
いうのだと思うんですけども、うん、はい、それで、まあ、今後ね、まあ、その、まあ、そういったあのタイでの、まあ、展開もありますし、まあ、新規事業というよりも、まあ、そのタイの流れの中でまたちょっとねタイラーメンの話も前ね、うん、ありましたけれども、この辺も一回ちょっと実験店とかね、
うん、
この JR の沿線でやったこともあったと思うんですけれども、はいはい、その辺は今後どうですか。
タイラーメンはね、私は最初否定的だったんですよね、うん、で西村さんとやってた時に否定的で、うん、あれ10年ぐらい前かな、ね、うん、だけど開いたらすごいんだよねあれこんなの食べんなみたいな感じで、人がどんどんね、おじいちゃんおばあちゃんまで食べてるからびっくりしたんだけど、まあ、ですからタイラーメン、あの5坪ぐらいの、うん、店舗をねちっちゃくどんどんどんどん展開できるんじゃないかなというふうに思ってて、うん、まあ、そういう新しい、なんていうの、展開っていうんですかね、うん、新しくその小粒に展開していく、いってアジアエッセンスをばらまきたいなと思ってます。
結構ね、古田さん、あんまり皆さんやられたことない、ね、発想でビジネスをお考えなんで、
ちょっとね早すぎるので、うんうん、ダメなんです私ね、いつも先行っちゃうので、
うん、まあ、でもラーメン自体は、まあ、とりあえずデビューはしてたんで、そのどういう形態でね、
そろそろいいかなと思うんだけど分かんない、
ね、やるかで、まあ、プッシュカード使ったね、うん、お店とかありましたし、
うん、
だそのノウハウがやっぱこれからねやっぱ生きてくるんじゃないかなとは思うんですけど、ね、
そうそう、もう私自身がもうさ突っ込んじゃうからダメなんだよね止める人がいないじゃない、うちなんか、うん、だからね、もう変な方に行っちゃうんですよ、
はい、まあ、逆に最先端行ってるし、ちょうどねやっぱり SNS でも逆に日本の方よりも、まあ、これねインターナショナル通じるわけですから、外国の方からの評価もね逆に上がってんじゃないかなと思うんですけどね。
そうですね、うん、環境はいいんですよね今ね、うん、日本ね、こんなに海外の人が来てくれるんだから、はい、
逆にね本場タイの方が日本に来て、タイですごいタイ料理あんなと
そうそうそうそう、
ね、話に
ありますね、
うん、衛生面だとか接客だとか、
はい、
結構厳しくやってるなというのが見れるんじゃないですかね、
はい、そう、
まあ、そういった中で、まあ、ちょっとタイ料理、タイラーメンですよね。これはちょっと楽しみなんですけれども、
はい、
まあ、多分また、まあ、まあそろそろいいんでしょうね。多分流行ると思うんですけども。
そうですね。まあその大手町もね、うん、ランチはラーメンがほとんど主体ですから。
はい。はい、まあそれをちょっと楽しみにするといたしまして、ちょっとここでもうエンディングに入らせていただこうと思います。はい、本日はピークヤム株式会社代表取締役の古川剛さんをお招きして大変貴重なお話を聞かせていただきました。古川さん、本日どうでした？ラジオというのはいかがですか？
緊張して疲れてますね。
やっぱりテレビと雑誌とかまた違いますかね。
そうですね、うん、ただ、まあ、頭がもうくるくる使ってます。多分疲れんだろうなと思って、
でも結構いい話が聞けましたし、まあ、まだ正直まだ足りない部分はあるの で、ね、またちょっと続編があったら、あの他の今日話したこととかの進展状況だとかタイのことだとかまたねちょっとお話しいただければなとは思うんですけれども、
はい、
その時はぜひよろしくお願いします。
はい、はいね、はい、待ってます。
よろしく。で、まあ、この番組はですね、まあ、リアルに、まあ、実際の古川さんのように店舗経営をされている経営者の方や、まあ、リアル店舗のビジネスに、まあ、関わる、多彩なゲストの方をお招きしてご紹介いたしております。また番組ですね、お聞きのリスナーの方で、この番組にご出演ご希望の方は番組のホームページまでご連絡ください。番組に対するご意見や質問がございましたら、番組のホームページコメント欄からお願いいたします。まあちょっとね話の方は尽きないんですけれども、まあこれからね、まあいろいろリスナーの方聞いていらっしゃる方、これからビジネスのハローといらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけれども、まあぜひねちょっとここに場に聞いていただいている方はですね、出てきていただいてこういうことやりたいんだよという話もぜひ話していただきたいと思いますし、今後もまた多彩なゲストをお招きいたしまして、リアル店舗最高、今後も続けていきたいと思います。本日のゲストは、ピークヤム株式会社代表取締役古川剛さんにご出演いただきました。今後、ま、次回はですね、ま、ちょっとまた一人喋りでちょっと前回お話しして、お話ちょっとまた中国の方に行っちゃうんですけれども天使のお話のちょっと続編を次回お話しようと思って、まあ、喋り出すとねちょっとキリがないもんで、1回で終わる分が2回になっちゃいましたもんで、次回お話しようと思います。でまた古川さんのお話も本当はいろいろお聞きしたかったんですけれども、やっぱりなかなかねこの時間の中の枠にちょっと収まりきらないっていうこともありましたもんで、またちょっと次回時間を取っていただいて、じっくりとお話し聞きたいと思いますので、まあね、クリスマスこれから今月入っていきますので、チャンドイの方に、ちょっとねおいしい焼き鳥、それからちょっと言うの忘れました、ムーコブっていうね人気メニューもありますので、そちらの方もちょっと古川さんの方からお話していただければよかったんですけれども、ムーコブ一番売れてるんですよね。
そうです ね、カリカリ豚って言います、ね、
カリカリ豚、そういった商品もありますので、ぜひね、店舗は13店舗ありますし、有名百貨店大体出てますので、皆さんお近く、まあ、この中野だと、荻窪にもお店ございますので、ぜひ見ていただきたいと思います。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。本日はどうもありがとうございました。古川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい。